はい、どうも、始まりました次郎吉会議 Z、はい、シャープ72以下3と
72です。
なるほど、
はい、
ということでして、今回ですね、次郎くんが、はい、ちょっと天候の、
そうですね、
ね、あれで石川県にちょっとサンダーバードさんが泊まる可能性ありと、
はい、
いうことで、
急遽
今ちょっとヘブンズは終わりなんですけども、はい、欠席ということで今回は、というか俺めっちゃ久しぶりちゃいます？
1ヶ月以上ぐらい経ってる
よ、ね、ですよ ね、
そうですね、
しばらくなんか来てなかった、はい、なんか前回もちょっとずらしてしもてね、なんか申し訳ないですね。
いえいえ、僕なんてあれなんで、漬物感覚なんで、僕はこの自力司会議の漬物役なんで、僕はすごい時に食べてねっていう置いとくからみたいな感じなんで、
なるほどですね、
もう全然大丈夫です。はい、
で今回はやからその三平君と私染吉と、はい、弘中と、そしてなんと特別ゲスト、
はい、
辻田が、
お久しぶりです。
めっちゃ久しぶりでしょこれも、やから2ヶ月ぶりぐらいですか、なんか2ヶ月前ぐらいにも1回なんかめっちゃ久しぶりみたいな、
多分最後に9月にやったぐらいですよね。
そうやね、なんか、まあ、会議とかいろいろ
何やってんすか、
かぶってい
つも
会議とか
じゃあ、あのね、よく言われるんですよ、その来店とか収録とかで声かけてきはる人は、なんか最近辻田さん全然出会わへんの、なんでなんですかみたいな感じで、いや僕も知らんしと
な、
言い方悪く言うたら同僚でもなんでもない
知らんし、まあ、まあ分かんないですよね、
う
ん、確かに、
そうそうそうそう、よし、ちょっとその辺ちゃんと言っといてください。
そうですね、ちょっと忙しくて仕事が、はい、すいませんでした。
なんか流行りのコーディネート
流行りではないけど、
どうしたんですか、なんか
あったかいから、
なんか東京とかでよく見かけるあれですよね、なんかこう下にダウンベスト的な、
スタイリッシュ、
なんかスタイリッシュ
じゃない、
なんか最近何レオンとか読み出してるんですか。
いえ、何も、
なんか昔はファミツー言うてたのになんか最近ちょっとおしゃれな、まあ、そんなことはいいんですよ。俺これ大ニュースが1個あるんですよ。
はい、何すか。
お前わかるかな、お前わかるかどうかちょっとわからんんですけど、はい、この間僕香川に来店で行ったんですね、うん、初めて。そしたら声かけてきはったすごい好青年がいて、
はい、
シュッとした細い、はい、で、サラリーマンの格好してはって、
はい、
うん、と思って、で若い若い、多分20前半ぐらい、
はい、
で異様になんかやっと会えたみたいな感じやって、でそう、香川に縁もゆかりも俺ないからまあまあ、でもそれにしてもなんか偉いこう距離感ってあるじゃないですか、
はい、
そうだからなんか普通に、なんやろ、ようやく来てくれたみたいな感じの人と、
うん、
なんかちょっと距離感がすげえ近かって、別に悪い意味じゃなくてね、変わった人やなと思って喋ってたら、なんとモサモサモサさん、びっくりして、お前モサモサモサさん、
わかります、わかります、
そう、前期の、前半めちゃくちゃくれてはって、
はい、
途中ツイッターでスランプや言うて遅れへんって言うてはったで、俺の中のモサモサモサさんって、うん、めっちゃおっさんね、
あ、イメージあります、
イメージが、そう、なんかなんか油ぎっしゅなイメージだったからなんかもう本人にも言うたけど、思ってたんと違いすぎて、なんかもうすげえ透明感のある好青年で
シュッとして、
なんやろ、ゲイでもなんでもないのに俺が照れるっていう男の人と喋んので、なんと私初めてこの仕事して初めて自分の携帯で、
はい、
写真を撮るっていうことをしまして、ちょっと皆さんには当然ね、お見せすることできないんですけども、モサモサモサさんとこう2人で自撮りみたいな
したんです。見たいっすわ、ちょっと
彼です。
おお、好青年
イメージと違う、
そうイメージと全然違って、
違いますわ
俺な、これな、なんかやっぱこの仕事してたら年一ぐらいで、うん、ほんまに嬉しい出会いってあるんですよ。
お
でも確実にそれやった、この仕事やっててよかったって思える人がやっぱ一人二人いるんですね、うん、1年に1回、
はい、
そう、それがまさにあーっていうので、なんかこう、なんやろ、共演者レベルに送ってくれたんでしょ、
うん、
俺なこれも年いってで、せいやでボコボコにやられてたっていうのもあって涙が出そうになってきて嬉しくて、そう、すごいよかった、そうなんですよ。で皆さん覚えてるか分からないですけど、そのモサモサモサさんのお便りで なんかもともと福岡かな、なんか博多か九州かなんかに住んではって、うん、でなんかガス代とかを前料金払わなあかんっていう、うん、
ありましたね、
なんかそういうお便りがあって、はい、で俺と次郎がとかなんかみんなで、いや前料金もクソもあるかいみたいな、あのもん電話したら繋がるやんけみたいな、うんうんうん、結構ボロカス言うてた回があったらしくてで彼その香川県にその出向というかお仕事で移動になって、うん、今香川県に住んでるらしいんだけど、はいはいはいはい、でお金がない状態で移動して、だからずっとその前料金を払わんとあかんと思い込んではって、うん、ずっとあのもう秋になってから入ったのに水でシャワー浴びてたらしい、めっちゃ寒くて寒くてで、もうほんまにだんだんだんだん気温も下がってきて、やばいやばいやばいってなって、でその俺と会うちょっと前に、あそういえばってあの回を思い出して、うん、勇気出して電話してみたら、うん、すぐに来て開通してくれたっていう話を
人を一人救ったんですね。
そうそうそうそう、よかったねっつって、いやでも嬉しいでしょ、なんか、ね、次は、ももくりさんかな、次感動があるとしたらなるほど、感動するのはももくりさんなんかなというところで、はい、お便り今回も4通厳選されたやつが来てますんで、
はい、
三平さんまずは一つ目読んでください。
はい、ラジオネームももくりさん、はい、元ももくり残念柿沈年種類がディスカッションで、はい、獲得ポイントが13ポイントです、はい、5号機といえば、はい、二郎さん、富木さん、辻田さん、広中さん、三平さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴させていただいております。今回ディスカッションしてほしいテーマは5号機といえばです。今年の11月から 5.9 号機も稼働し始め、6号機の噂も聞こえてきます。5号機は2005年から約12年以上続いていたので、結構な期間5号機を打っていたなと思いました、うん、そこで皆さんに5号機といえばこの機種だという機種を決めていただきたいです。もし12年で1台が広すぎるなら、広すぎるのなら、ART 含む5号機初期、AT 機 5.5 号機で分けていただいても大丈夫です。熱いディスカッションを期待しております。
はい、
2005年って言ったら僕中1ですね。
12年、
長いねんな。
長いですね、5号機時代が超長かったんか。4号機もそんな長ないですよね。
なんか10年とかそこらあるらしいよな。
変われへんがな
のちょっと短い、
10年変われへんのめっちゃ長かったみたいな顔して、なんか俺の尻みたいな顔して言うてっけど何も変われへんわ。
2005年か、そうだったんですね。
そうです、2005年やし、俺がいくつや、俺が22歳の頃ってこと。
今の僕より年下ですよ。
えぐいな、一回り経ったってことか。
そうですね、
私行くわけですよ。めちゃ暗い気持ちになってきた
僕は5号機初期の方の台とか分かんないんで。
まあそうなりますよね。
そうなんですよ。だからその最初の方にあった名機みたいなとかはもう一切知らないですね。
そもそも何を初めに打たれたんでしたっけ。
救世主ぐらいからですね。
ああ、
僕たぶん 5.5 ぐらいじゃないですか。
あれ 5.5 になるんすか。
だから、
5.5 ってどれって思うんやけど。
で AT の前ですね。
5.5 が、
あ違います、救世主は AT になる前。
そう、多分あのデビルとかのちょっと前ぐらい。
ちょっと前ですね。
デビルの
1、2年ぐらい前、2年ぐらい前じゃないですか。
いや、そんな前じゃない、多分。
でもデビル前後っすよね。
そうそう、いや前後じゃない、多分一緒ぐらいと思う。救世主と番長2が多分、はい、ほぼほぼ同じ、
ほぼ同じ年に出て
ぐらいに出て、
あの年がすごかった。
そう、あこでまた盛り返したんですよ、客が戻ってきて。
それぐらいですね。だからそれ
以前は知らないです。あれを 5.5 って言うねよ。
あれ 5.5 って言うんですか。
5.5 って俺の中でそのハーデスとかあの辺、
僕もっと後だと思ってるんですよ。
2015年の7月から 5.5。
2015年の7月から 5.5、
2年ぐらい前ですね。
2年前か、
2年半ぐらい
前。あれじゃ外線とかその辺ってことか。ハーデスは 5.5 じゃない。
ハーデスは 5.5 じゃないんですよね。
いや2年前やで。
違いますよね、
うん、5.5 じゃない
よ。そうですよね、
5.5 じゃない。
外線も 5.5 ではないんじゃないですかね。
外線ってでも2015年でしたっけ。2015年以前ってことか。いや
2014じゃないですか。
あ、ですよね、の4月だった気がするんですよね、確か。
そう、春です。
そうですよね、
覚えてます覚えてます。
おー、なるほど。あー、そうかもしれん。俺だって必死のパッチでいっちゃん初めのホールで導入された時言ったから、 あれもだから3年前ぐらいってことですもんね、多分。
あれっす、 5.5 号機って サブ基盤規制があったやつで、うん、5.5 号機初の信頼が非放電伝説への
あ、ああそんなところなんや。
そうだ、あそうだ、
あれを 5.5 っていうわけね。
ただバチ絆とかそれよりも前の5号機なんで、あ外線も 5.5 じゃないですよ、もっと前ですね。
あなるほど、
うん、だから一昨年の年末とかですよね。
だから今いる新基準機が 5.5 ってことか。
そうですね、
そういうことやね。
多分そうです、そうです。
多分だからあの麻雀物語2から
そのあたり
3か、
トモとか
3か、
トモは
トモ新基準やね。
そうですよね、う
ん、だから多分 5.5
よ、ね、あれはそうですね。
え新基準のだって一発目麻雀物語やんな、あの平和の麻雀3かなんか
純情3枚の3枚のやつですね。
そうそうそうそうそうそうそう、あの横のサイコロ触るやつな、うん、あそうなのね、うん、え辻田さんはでも5号機これだとかっていうのないでしょ。もうそもそもスロット大嫌いでしょ、こんな会社で働いてない嫌いで嫌いで滅びろって思ってる
でしょ、
この業界さっさと
大好き大好き
辻田さんあれですもんね、あのゴルゴ好きですもんね。
まあゴルゴは好きやね、
バラ重心。
ああそう、え新しいゴルゴはさ当然触ってへん。
いや触ってへん、あれは
三強のやつね、
うん、
あれでもこの間初めて触ったんですけど面白いね。あの通常時はい、もう正直ちょっともうほんまにマジでこの世の終わりやっていうぐらい思んなかったけど
まあまあまあまあしゃあ
ない、ね、ただでもそのたまたまあれから入ったのよ、
超A級スナイパーラッシュ。
あれやったらもう一気に変わるね。
あれ超A級入らなかったらもうどうやっても入らない、
どうしようもないですよね、うん、あれ4分の1ですよね。でも
4分の1やけど、でも
なんか初当たりの4分の1じゃないですか。
そうですよね。
そんな厳密に4分の1で抽選してるわけちゃうでしょ。
なんか朝一だけ熱いみたいな、なんか
そあーって気する。
なんかあのチャンスゾーンがテーブルになってんのよ、テーブル1から5、うん、であ そうで、
コースは
1個目は通りやすいとか2個目は通りづらいとか、なんかこう
テーブルで中級スナイパーらしく確定の
そうそうで
なんかテーブルとかありました
よ。そうそうで、いやあの確定っていうかあの行きやすいテーブル、
あ行きやすい
でしたっけ。そのテーブル1から5で要は例えば1から4は2巡目、
はいはい、
2回目のチャンスゾーンは後半に行きづらい、うん、やけども行って当選したら A 級スナイパーに行きやすいとか、うん、なんかそういうのがあって、そうあれやったらガラッと変わったね。
え結構出たんですか。
7セットぐらいのした。
あすごいです。あダブル揃い、
ダブル揃い、一発目がダブル揃いやって、そうでしかもなんかあの息ってさあの設定判別みたいなんで、あの押し順無視してね、はい、ビタ押しするんですよ。あれなんか右に第三停止が出たときは左に第三停止が出たときはなんか上下段にじゃあ上中段にゴルゴのあの2連ビタ押ししてとかってやって、はい、こう V 字になったらどうたらこうたらとか
設定さ、ね、はい、
あってそれ息ってやったら失敗してと思ってたら、うん、
ダブルゾロって
ダブルゾロやったっていう
でもダブルゾロしないとなんかもう話になん
ない、ならんね、ならないならならならならでは、ダブルゾロしたら 90% 継続で
ダブルが
バレット、
はい、
あれでね、すげえ面白いよ。
うん、
まあ絶対歌えんもんね。この世が滅びろと思ってます
そろそろ歌おうかなって思ってる。
青天井っすもんね。
あれ？あれ青天井っす
よ。いやいやあれ
1500なの。
でチャンスゾーンなんですよ。
あそうなんですか。
はい。
でまだ1500。
ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう。
いやいやチャンスゾーンっすよ確か。
ほんまに？
え？違うって。
チャンスゾーン13回目から確実に後半に行くっていう。
え？
あれもあるけど。
青天井っていう認識だったんですけど、
あマジ？
だったらすげえ嫌だなこれ。
1500何ゲーム？
いやなんか天井は何かしらあると思うんですけど。
当選やと思うよ。
いや僕はチャンスゾーンって聞いた気がします、ね。
ほんまに
？50%。
あ1565ゲームでチャンスゾーン当選。
青天。
後半に行くやつが当たるらしいです。
50% ですよね確か期待度。
打つのやめようこんなもんあがやろお前。
いやもうだからもうダメっす、打ったらダメっす。
もうこんなもん打ったらあかんだよ絶対あかんやん打ったら。
だからもういいとこだけもう味しめられたんで、うん、さんはもう
そうやな、
も
う二度と触ったらあかんマジで何が起きても
何が起きても
ほんまに家族皆殺しにするって言われんぐらい言われるぐらいやないと触ったらあかんな。
ただそれ以降そこでもし外れたらそれ以降はずっと一番いいテーブルをループし続けるらしいです当たるまで。
へえ、じゃあチャンスゾーンが激アツってことですか。
50% で当たる かつその懲役もあるのか分かんないですけど、あずっといいやつが、
じゃあハイエナとしてはいいかもしれないですね。
ただ当たらなかったら無限に投資は続くんで。
あまあまあまあ、
いやでも玉持ちめっちゃ良かったで。
あ玉持ちいいっすよね。
玉持ちいい、あれ、
うんうん、50ぐらいもあるんでしたっけ確か。
そんなそんな高評値ある？多分33、4とかやな。
でも40とかなんか、
えありますよね。
ほんまに？いやでもなんか異様に良かった気はする、
はい、うん、確かそんぐらいだ
った。そうそう、なんか5、600ハマってもなんか2万いってないみたいな感覚やし、まあそんなどうでもいいよ。なんやねんあんたのせいでゴルゴの話になってもうて。
まあでもゴルゴやな。
バラ
バラ、
バラ、うん、そやな。最初のゴルゴがあんのよ、5号機の、
知ってますよ、デーンっていうやつ。
いやその前、
え
その前に
ART 言わせると13ゲームのやつですか。
その前、
その前、
その前に
ただのノーマル機ってことですか。
ノーマル機やったんかな、なんかすげえ面白くなかってその反動でその後が面白かったね。
あ で,、まあ、でもバラはね、バラ十字は
バラ十字ギリ打った、
うん、あれ面白いですもんね。
あれまあ満杯出るか死ぬかのどっちか、まあ、
そうですよね。
だってスイカ引きゃいいだけでしょ、スイカで AT 中でなんかスーパーゴルゴラッシュかなんか、
あハイパー、ハイパー、
ハイパーか、あれに入れれば簡単だよ。
まあまあまあ、
めっちゃ事故ったことあるもん。俺も
天井到達率がえげつないんですよね確か。
天井は当たるだけ、当たるだけ。
天国か565か天井かの
どれか、まあ、でも本当どれかっすよねマジで。
だゴルゴを超えるともう天井
しかない、天井行くしかないっていう。でも天井も深いし、天井
回らないし、あれ
何パーだっけな、50パー
かなりある
ぐらいありましたよね確か。
まあでも分かりやすいしんじゃいますということで、まあとりあえず辻田さんはバラ十字で打ちながらいつもあのボンテージの女の人見て勃起してたと敵のそれでよろしいですか、ファイナルアンサーで。はい、分かりました。広岡さんは、
いやこれ難しいっすよね、結構5号機打ってるんで。
そうですよね、この中で我々演者してるくせに広中さんの方がスロット詳しいですからね。
確かに圧倒的に広中さんが一番詳しいですからね。
5号機で初めておもろいと思って打ち込んだのがエヴァの魂の奇跡なんですよ。
あもうだいぶ初期ですね。
あのショートフリーズが気持ちよすぎて、うん、でビッグ400、はい、250、100みたいな感じであったんですけど、あでもそれかもしれないですね。
あなるほどね、
広岡さん秘宝で太陽じゃないですか。
いや2回ぐらいしか打ってないです多分。
あれ、うん、なんかあの超秘宝でなんかぶっ壊す。
あ太陽は、
あ太陽です、太陽です、
太陽はまあまあまあ、でも AT 値は入んないですね結局。
ああそうか、
も
う
それか鬼武者か、え、うん、それかエヴァかってどっちかぐらい。
なるほどね。で三瓶さんは、
うわ僕はもう歴が浅いっすからね、なんかここでハーデスとか言うのかっこ悪いっすもんね。
いや別にええってかっこつける必要ないやん、別にええやんお前にとって1位になったら。
デビルっすね。
あー
デビル、
なるほどね。
僕初めてフリーズ引いた台っていうのと、あとは打ち始めのビギナーながらに純増3枚って夢のような、
あーなるほど、
夢が叶ったみたいな感覚にはなれたんですよね。
まあ、でもあの時らへんに入った人はまあハマっても仕方ないな、好きになっても。うん、なるほどね。まあいいんじゃないですか、でもそういう人多いと思いますよ。
デビルですね。
僕はあのいろいろやっぱ5号機移り変わりからずっと打ってますけども、一番正直5号機で打ち込んだのはこれギャグとかでもなんでもなく、あの TIM という名のパチスロ機っていう、あの TIM っていう芸人さんやるやん、
命
そう、平和から出てて、平和かオリンピアから出てた、探したら出てくる、なんか TIM という名のパチスロキっていう、あの猪木のパチモンみたいなんだね、
はいはいはい、
それがね俺死ぬほど
絶対ふざけてるやん、でも
ふざけてない、死ぬほど好きで毎日あの仕事休みの日はもう朝からもう中毒者みたいに、はい、
え出るんすか。
いや出えへんよ、
出ないんすね、
ほんまに5号機の初期。そうそうそう、これこれこれこれこれ
へ
ただのノーマル機なんよ確か、RT とかじゃないですよね、
液晶って
液晶、液晶
へ、
そうですね、これ2種類のビッグと、うん、
いやほんまに5号機初期の初期で、あのこれだけはもう狂ったようにエヴァンゲリオンも何も俺おもんないおもんないと思ってたのに、
はいはい、
なぜか TIM だけもうズバーン来て、
はい、2種類のビッグってまさか命と炎じゃないでしょ。
ちょっと違います、レッドとゴールドです。
なんかあってなんかあったよ、東京ドームへ急げみたいな あの演出とかで、もうでもリーチ目ズバン出てまいよるから、見てるあれとかないんやけど、なんか2人でこうタクシー乗って東京ドームに、しかもイラストな、
イラスト
で、そうそう、
アニメキャラね。
そうで東京ドームのなんかでなんかこう命ってあって客がドカーンってなったら大当たりとか、すげえしょうもないの。いやけどなんか知らんけど。
そうか。
2007年。
2007年。
あ、じゃあ初期でもないんや。2年経ってんねや。
2年経ってますね。
うん、でも俺覚えてんもん。後ろの島が SE やったん。その俺行ってたホール。
はあ。
まだ。
SE 多分相当初期ですよね。
うん。
そうか、10年前ですもんね。うん、中学生ですもん。分かんないですわ。
あ、そうやね。まあでも。人それぞれやっぱ思い出の詰まった台はあると、うん、ありますね、いうことですね。はい、じゃあ次行きましょう、はい、じゃあ次僕が読みます、
はい。
ラジオネームクジラさん、この方初めてですかね、通常お便り0ポイントと、はい。銀行の使い分けについて、
はい、
皆さんこんにちは。パチスロヘビーユーザーの皆さんは ATM とお友達だと思いますが、銀行の使い分けってされてますか。私は給料が入るメインバンクから下ろして使ってましたが、カードを持ち歩くと熱くなった時にあるだけギリギリまで使ってしまいます。手数料もバカになりません。なので最近お小遣い専用カードを作り、月にパチスロ&生活費は数万円と決めて使っています。皆さんはどうされていますか。PS、 回し物ではありませんが、新生銀行というところがコンビニ ATM24 時間無制限に、入出金、無料なのですごくおすすめですよと、いうことですね。
はい、なるほど。
一時ね、俺そのこのお仕事用と分けた時期がありましたよね。
へえ、
うん。でそこにはやからそのお給料が入ったら10万円だけ入れて、
はい、
でなんとかその10万円で行けるところまで頑張って、仕事もでその遠征先の飲み代もっていうことやったんやけど、まあ。
うん、まあ、
月またげへんよね。
まあまあまあまあ、
そう、我々20日じゃないですか、ね、
そうですね、
うん、振り込まれるんが、
はい、がね、はい、
うん、月またげへんっていう月の方が圧倒的すぎて、
そうですね、
ほんまに2
日っすよね、うん、下手したら、
そう、ほんまに下手しい、マジで、あのよ、何や言うたら、そのまあ、20日に入る、でも20日仕事してるじゃないですか。で、まあ、帰ってこうちょこちょこやるから21日からさ、それがスタートするわけやけど、その給料日1回だけあったんよ。給料が入ったその日から本来はスタートじゃないですか、やのにその日に10万やられるってことが1回あって、
恐ろしいですね。
いや、恐ろしい世界ですよ、本当に。
本当恐ろしいですね。
いや、あのね、初めのうちはひりついてたんやけど、なんとか頑張らんとって、やからその遠征先で要は金が尽きたりとかしたら、そのスタッフさんに収録中とか借りたりとか、
はいはい、
一時よう借りてへんかった、なんか、
まあ、借用書書いてもらって、
そうそうそう
生放送中に
一時よう辻田さんにお金貸してとか、あの時、あの時、
あー、なるほどなるほど、
そうそうそう、しょっちゅう貸してって言ってたし金がないっつって
ギリで持ち歩いてた
ギリギリでひりつきはしたけど、結局入れるようになって、また、
はいはい、
当然やなくなったらだって、
まあそうですよね、入れない、
うちの陽子さんも鬼じゃないんやから入れるしかないやん、仕事をするには、はいはい、ってなったらね、そんなんやともう一緒やんっていうことになって、分けることなくなりましたね、
う
ん、
そうですよね、はい、たまにいますよね、分けたりとか、そのパチスロやる人でもパチスロ専用のとかって、
まあまあまあまあ、
うんうん、でもなんか今口座とか作るのも結構厳しいっていうじゃないですか、
そんな複数個バンバンね、
うん、なんか何のために作るんですかみたいな、
てかそもそもだって UFJ とか個人で2つ持ったりとかできないですよね。
あ、まあ同じ銀行に2つは作れないですよね。
ですよね、
うんうん、だから、まあ、僕1個しか持ってないんですけど、そう、
背中書いてもらっていいですか。カマジャンが硬くて手が回らへんちょっと上
そんなやつお
る、もうちょい左そこしゃべってしゃべっていいよいいよ
ちょっと、
あ、気持ちいい、
銀行の使い分けについて話してるんですよ今、
気持ちいい、ちょっとごめんな、ありがとうございますごめんごめん、
いや
ごめんごめんごめん、何やったっけ、
いやもう大丈夫
すねんなよ
これお小遣い専用カードを作りとかっていう話をこうしてるじゃないですか。富吉さんは、はい、あのお小遣い制とかではないんですか。
お小遣い制ではないけど、でも厳密に言ったらお小遣い制よね、それ、その月にそう仕事で、 まあお金絶対いるから10っていう風に設定して、はい、あ、うん、
まあまあこのクジラさんが独り身なのかとかにもよりきりだと思うんですけど、ね、
まあ、でもお小遣いって言ってる時点で結婚されてるんじゃないです
かね、
うん、まあまあだからその多分ほんまの意味でだから全く何もおらんあなたは、はい、まあ、やりたい放題だと思うんです、
はい、
風俗行こうが何しようか
、はい、
ね、辻田さんはどうなんですか、お小遣い制なんですか。
お小遣い制ですね。で口座に入れたりたまにするね自分用の。
あ、へそくり的な。
へそくり的な、あの競馬を一時期してて、はいはい、まあ、その時にあの口座がないとこうパッドができへんから、 そこに入れてたけど、まあ、最近はちょっと使ってないね。
まあ、その口座ももうパンクしてもうて
空っぽなんで
なるほど、
うん、広中さんもだから今独身やから使い放題ですよね。
まあ、でもギャンブル用口座っていうのは作ってますけど
あのパチンコパチロギャンブルじゃないですか遊戯遊戯用口座ね
競馬協定。
あ、競馬協定もやるんですか。
やるんで、あれネットでしか買わないんです、ほぼほぼ。まあ、うん、実際協定所行くときはそれはそこで買いますけど、はいはい、まあ、それ用でネット銀行、ジャパンネット銀行をもう総合的なそれ用の口座にしようということで、はい、その中でしか動かさない。
え、ガチのあれやんな。じゃあもう一日中どっぷり。
まあそうですね、はい、
生きるか死ぬかみたいな。
土日とかはそれやりながらこうピッピッピッって買いつつ打つみたいなのやってますけど、
もうやばいじゃないですか。それは
ほんまにな
んかあれなんですかね、どの脳汁をどうやって出すかみたいなゲームになってますもんね。もう勝つか負けるかじゃなくて
どれだけ気持ちよくなれるか。
そうですよね、う
ん、はい、なんかでも俺この間日曜日かな、なんかあのどっか大阪のホールに行ってる時にテレビが映ってて、なんか歓声がわって上がって、
はい、
なんじゃいと思ってパッと見たら、あの3連単2200万円。
あー、出ましたねこの間。
びっくりして俺、って
史上3位
ですね。3位なんや、
はい、
あ、じゃあ俺ええもん見れたんや、
はい、
すごないですか。100円2200万。
2200万、
競馬始めようぜ
難しいね競馬は、やっぱり
俺も当たった試しないわ。何回かやったことあるけど
競馬難しいっすよ、やっぱり16頭立てとか当たる方が稀ですもん。
そうですよね。
協定とかは当たるんですか。
協定はまあバリバリ、あ、おもろいですよね。
面白いですね。一回行ったんですよ、はいはい、あの平野さんに誘ってもらって、はいはい、行って、でその時平野さん勝って、
そうですね、
僕負けて、
でそのどんぐらい勝つの。
いやでも1日2万ぐらいですね、あの時。
そうですね、でも1日ほんとずっといてって感じなんで、まあ結構ゆっくりできて面白いですよね。
第一レースが10時ぐらいに始まって、で最終12レースが4時半とかそんななんで。
ああ、なるほどね、うん。
まあ、その後打ち行って
打ち行って、はい、さらに負けて
結局
打
ち、ね、
どう思いますそんな生活ね、ずっとギャンブリングじゃないですか。
まあまあでも確かにそのなんか競艇場に行った時に、そのまあ普通にこう船がバーって回ってる前の席じゃなくて、その室内のなんかそのテーブルみたいなのをお金払って借りて、
はいはいはいはい、
でモニターで見るみたいな
え、そんなもう家でええやん。
いや違うんですよ、もうそのやっぱ現場感現場感がやっぱ欲しかったっていうのと、まあ、僕初めてだったんですけどその時、
はいはいはい、
で行った時にあ、ここだよって言ってこう連れててもらって、あ、ここなんですねって言って、まあ、たこ焼き買ったり、そのフランクフルト買ったりで、ジュース飲みながらかけてってやってて、でこう隣にもいるんですよ、まあ、軽い仕切りしかないんで、
はいはい、
隣をパッて見た時に、あ、こいつらやべえなってちょっと思っちゃったんですけど、よく考えたら俺らも一緒じゃん
あ、なるほど、同じ肌の物質的な。そうなん
だから、改めてちょっとこの後まあ打ち行ったりとかって考えたりちょっとまずいのかなとかってちょっと思ったりしたんですけど
あ、でもそれが楽しかったね。だから友達と行く分には楽しいんかな。
楽しいです。
あ、まあ、でも一人で行くのも楽しいっちゃ楽しいが、好きやったらそら、はい、
まあそうですね。まあでもやっぱ、うんう
ん、
そうですね、
誰かと行った方がいいですよね。なんか待ち時間とかも結構あったりするんで、うん、
なるほどね、
まあ、話したりとかして。
え、現場には足運んだことはあるんですか。
まあ、子供の時に親に連れられて
大人になったから話子供の時に、まあ、思い出話はいらんねん
現場はないね最近は
あ、そうなんですよ。でも逆に辻田さんとかね、なんか現場に 行って馬見てるだけで楽しいとかなんか言いそうな感じじゃないですか、なんか、うん、なんか中途半端にアウトドア感出さはるしさ。
いやでも辻田さんと僕は一回競馬の予想したことあるんですけど、はいはい、ニコ生に辻田さんがこう来てくれて、はいはい、で一緒にちょっと競馬の予想するみたいなのあったんですけど、相当慎重派ですよ相当いろいろ考えて計算して、で挙句あのネットから買えないっていうのがトラブルみたいなのが起きてでも予想した馬当たってみたい な, なんかそんなごちゃごちゃな感じになっちゃいましたけど、
じゃあそれだと競輪好きなんちゃいます。俺一回競輪行ったことあって、競輪場に、はいはい、でちょっと詳しい人と行って、うん、でもめちゃおもろいのよあれな、うん、なんかや言い方悪いな、ちょっと無理やったら切ってほしい。
チーム戦やろ。
そう、うん、そうなんよ。要はなんかその支部がいっぱいあって、
はいはいはい、
東北青森支部とかね、うん、で要は例えば俺と三平が東京支部やとするやんか、はい、でそれを大阪のレース場でやってると、そしたら例えばお前が新人のめっちゃホープやとするやん東京支部の、はい、やったら俺は今日はそれもちゃんと新聞にも書いたん、うん、今日僕は三平君のフォローに回りますって。
へえ
まあ、ブロックしたりするって
こと。そう、風をブロックしたりとかで、そうなんよ。だからチームで動いてはるから、うん、なんかめちゃくちゃ人間模様なんよね。
あ、
言ったらその実力のも当然あんやろうけど、要は格みたいなのがあるんですよね、うん、同じそのグレードもあんやけど。
え、それ同じ会社だからとかってことじゃなくて、
同じ支部やから多分そう、そう、支部の中のその大ベテランをみんなでフォローしたり、
はいはい、
その若手のその推してるやつを、うん、フォローしたりとか、だからその勝ちに行きますコメントがそんなにないのよ。
誰かを勝たせます、
そうそう、今日は何々君をフォローするみたいな感じで、で勝ちに行きますコメントしとるやつって言ったら、要はその同僚が一人もいいひん、はいはい、要は戸様みたいな人がたまにポツンとおんのよ、はいはいはい、その青森支部一人だけとか、だから今日は思う存分走りますで、大体そいつが、そういうやつがいたら荒れるんですよ。やっぱ自由にありよるから、
なるほどなるほど、
そう、人気なくてもやっぱ上位に食い込んでき
は
んのね。
はいはい
はい、
そうやからすげえ面白くて、僕やったことないし全然当たらんかったんやけど、隣に若いカップルがいて、こんなもん当たるかいってずっと言うてたら、そう話聞いてたら、今日簡単やな言うて、そう8万車検とか当たり、当てまくってはって、
へ、
それでもちょっと思わずちょっとインタビューしてみたんよどういうことって、なんかコツあるんですかみたいな、はいはい、そしたらもう2人ともそのカップルでもう大ファンで、
はいはい、
もう言ったら選手一人一人の、うん、要はその歴史は当然として誰と仲がいいとか、はい、そう、どこどこのこの先輩は誰を可愛がってるとか、もうそういうところまでめっちゃ調べ上げてて、とそこまで来たら超簡単っつって、そうそうそう、この新聞に書いてんでも誰がフォロー回らはるとか、もうそんなおのずと見えてくるんで、今日とかもう超簡単、もうほんまに落ちてるお金拾ってるレベルですって言い切らはって、
へ、
すごいなと思って、え、ちょっと面白そうと思った
でしょ。それやりたいな、落ちてるお金を拾うやった
ら僕と辻田さんは今お金を稼げるっていう認識をしたい
けどえ、でもちょっと面白そうでしょ、人間関係絡んでくる。だからそれを嫌やって言わはる人も当然ね、うん、競馬が好きすぎる人とかからしたら、はい、多分
ガチ感がない、
ガチ感がないっていうふうに見えるけど、でもちょっと面白い、考える余地が、僕からしたら唯一戦略っていうか、このかける側に考える余地があって、
あ、なるほどなるほど、
同じ支部でも仲悪かったりする人とかは
とかっていうのも多分あるんでしょうね。だからその若いカップルとかからしたら、そうこうは言うとるけど多分深いところであんまりよく思ってないみたいなとか、
なんか派閥とかありそうやもんな。
そうそうそうそう、あったりとかで、そういうところ見たりとかしてはんちゃう。
そんな情報どっから手に入れてるんですか、
ね、なんて、だからずっと見てはるってことやろ。やからもうほんまに
飲み屋とかでもこっそり隣つけたりしてるとか、
なんやろ、そのテレビとかね、ああいうのも全部追ってインタビューやったりとかでも、なんか雰囲気で分かってきたりとかあるんじゃない。なんかあんま目合わせたら変なこと
かそうか、でもそう思うと、なんか機械が絡めば絡むほど簡単な賭けになる気がしますね。
まあ確かに、ね、
そうですよね。だから競馬なんて生き物に生き物が乗ってるから、もうわけわかんない
まあ確かに、だからでも機械になったら 何されてっかわからんっていう、あれもあるじゃないですか、
見えないところ
が、
そう
ですね、うん、 まあ、難しいことですよ、うん、ほどほどにということで、はい、じゃあ次いきましょう3つ目、
はい、ラジオネームビリーさん、
はい、
シュレがディスカッションで獲得ポイントは8ポイントです、はい、東京ドーム丸子分、はい、ジェルキシファミリーの皆さんこんにちは、今回ディスカッションしてほしいのはよくテレビ等で使われる東京ドーム、丸子分と、今回あごめんなさいという表現方法より分かりやすい例えです、
はい、
正直東京ドームに1回しか行ったことがない田舎者の僕には、その表現が全くピンときません、もっと簡単に想像できるような言葉を話し合っていただきたいです。よろしくお願いします。
これでもすげえ分かる、
うん、
うん、すげえ分かるこれ。
あ東京、まあでも何平方メートルとかっていうのは僕分かんないですけど、なんとなくでけんだなっていう想像さえできりゃいいんじゃないですか。
まあね、東京ドームだってこれあれでしょ、丸々のこと言ってるんですよね、
側
上部分だけじゃなくて
側も
客席部分
っていう、だからそう敷地全部、だからお前まんまあのビッグエッグそのものをガンって掴んでおいたよっていう感じやろ、まあ、でかさは伝わりますよね。
でも四角じゃないからなんか分かりにくいよな、丸いやんか、
だから考えてる。
四角いやつ
四角いやつなんか
四角いやつ
25m プールと
か、あ、
まあ、それ学校関係とかやったらあれかもな、うん、
自分知ってるじゃないですか大体
体育館と
か。
でも企画があるわけじゃないでしょあれ、体育館とかプールってその学校によりけりじゃないですか。25メートルプールにしてもレーン数、
あ、まあレーン数、
あ、まあまあそうですね、
うん、
まあ、そもそもその25メートルプール何個分って言ったらもう分かりますもんね何メートル
まあありますけど、
例えですからこれ、
大きさを要は表現してあるわけやろ。
そうですね、まあ大体これがこれぐらい入るって思ってくれれば分かりやすいよっていう。
だからまさにそのさっき三平君が言ったことやんね、その何平方メートルとか言われてもピンとけえへんけど、はい、東京ドーム何個分って言われたらなんかでかそうって、
でかそうっていう感じですね。だからあれとかもそうじゃないですか、この栄養剤はレモン何十個分のビタミンとかって言われても、
あ、なるほどね、
どんだけレモンにビタミンがあるのか知らないけど、でもレモン何個分って言われてもすげんだなみたいな、
まあ、
だから大きくて有名なものなら何でもいいみたいなところあるんじゃないですか。
まあ確かにね、
はい、
ピンとくるやつやろ、もっと簡単に想像できる。
だから大きくて有名なもの、
でも東京ドーム超有名やけどな、
ドメジャーですからね。
ドメジャー知らんやつオンのレベルやんか。
まあ多分なんかいろんな例えしてたんでしょうね、25メートルプールとかもそうだし、あれ何個分何個分っていうのの究極系が東京ドーム、
究極系がそういうことなんやろうな。全員会議中にピンときたんやろ、なんなんなんでそんな見られ
てんの。いや関西の人間としては
京セラドーム、
いや甲子園って言うやん、大体甲子園何個分って
聞いたことないですよ僕。
いや言うって言って、
いや聞いたことないですよ。え、聞いたことあるんです
か。ないです。
ですよね。
あ、そう。
え、何ですかこれ。
何がいいかな。
え、何がピンとくる。俺東京ドーム、
でも行ったことない人はほんま分からんと思うで。俺もないから、
あ、
東京ドームは。
え、誰もが行ったことあって、そうでかくて、
まあでもと、あー、そうか。でも東京ドーム何個分、東京ドーム、まあテレビとかでもやってますからね、なんとなくこうホームラン打った時の絵とかで、あ、広いんだな
ー。あの野球のあれは企画やから野球のホームランのあれとかあんな距離は、まあ、
そうっすね、すいません。でも、じゃあ、何ですか、まあ、なくなっちゃいましたけど、国立競技場何個分とかって言われてもピンとこないじゃないですか。
ピンとこへんな、
なんか横に長いし、
なんやろな。富士山とか言われてもごつすぎるわな。
富士山高さ、
高さやからな。いや、ちょうどいいんじゃないかな。
東京のベストっすよね。
いや、ベストやと思うよ。え、甲子園っていうより東京ドームの方がなんかピンとくる。
まあまあまあまあ、
え、メジャー感もある。甲子園ピンとくる、
ピンとこないですね。
メジャーやけど、でもやっぱりなんかマイナー感あるよな、ね、はい、東京ドームに比べて。ごめんね、東京ドームなわけじゃないよ。俺
なんか
ないね、なんかちゃうよな、甲子園なんか。
違いますね。
ですよね、
甲子園グランドって感じがするんですよ、
うん、そうそうそう、
あ、わかります、わかります。
何納得やん、地元やからって。
いやもう歴史が違うやん、東京ドームとは。
東京ドーム確かに89年かなんかそんなできた、うん、なんやろ東京ドームでいいんかな。こんなんどうでしょう、アポロビル何個分。
全く分かんない、
いろんな意味で、いろんな意味でなんかごつい感、ごつい感出ますよね。
全くピンとこない。全くピンとこないです。なんだろうな。
そもそも東京ドームよりこう面積がでかいでメジャーなもんってあんまなくないですか。
あ、メジャーってのがないですよね。
だからそのテーマパークとかになっちゃうんじゃないですかね。
あ、だから東京ディズニーランド何個
分。ディズニーランド何個
分。ディズニーランドも自体がもうわけわからんもん。
っていうかまずディズニーランドの敷地の面積を例えるのに東京ドーム何個分っていうのを使うんですよね、多分。うんうん、
だからこの単体としてモノっぽくて、うん、でそれなりの面積、こう体積とかじゃないじゃないですか、はい、面積なわけですよ。
もうちょっと小さい単位やったらテニスコート何面分とか言わへん。
帰ってええで。
大きくないとあかんか。
急にちっちゃすぎるでしょ。まあだからまあ東京ドームよりもそもそもちっちゃかったらまあそういうね言い回しでもいいかもしれないですけど。そもそもその東京ドームよりちっちゃいもんをそんなもん表現するかっていう話ですからね、うん、いやこれでいいと思うけどね。
東京ドームベストっすね。
東京ドームベストやな。なんかピント確かに広そう感は確かにすげえ、
うん、だからどれぐらいのものを例えるかによるんですけど、うん、例えば東京都は東京ドーム何個分ですっていう例え方ってしないじゃないですか。
まあ確かにね。
だからさっきのテーマ、このテーマパークの広さはとか、うん、なんかこのアラブの石油王の庭はとか、
あそうや、ね、
東京ドーム何個分ですとかって言うんで、うん、そもそもそれぐらいの何ですかね、あのものを例えるのはもう東京ドームしかないですね、うん、でもっと大きいこの国はとかこの県はとかって例えるんだったらもう東京ドームなんて使わないんで。
ですよね。星になったら地球何個分やもんね。
いやそうですそうです、
うん、私多分このサイズ感では多分これがベスト、
もう東京ドームがも
うっていうことですよ、きっとね、はい、うん、ね、よろしいですかビリーさん、これで。
多分納得いってない。
納得はいかへんと思い、はい、思うし、で僕らも言われたらそうやなって思ったけど、考えれば考えるほど
東京ドーム
何個分って使い出したやつが天才やとしか、
天才ですね、う
ん、
これは
思えへんかったんで、はい、ビリーさんもちょっと一回深く考えてみてください。
深く考えたら考えれば考えるほど必ずここにたどり着きます、
うん、納得するんで、はい、僕我々は納得しました、
ね、納得しました。もうゴールはここです、
はいはい、というラストのお便りにいきましょうか。はい、はい、じゃあラスト僕が読みますね、
はい、
ラジオネーム犬吉さん、
はい、
通常お便り獲得ポイントは6ポイント、
はい、
年終わり、
はい、
16日会議皆さんこんにちはと。
こんにちは。
今回のお便りは、年終わり、年終わりでいいの、年終わり、年終わりやね、
年終わり、
年終わりに毎年決まって打つ台がありますか、はい、です。打ち納めや新年一発目はこれを打つなどあれば聞いてみたいです、
うん、僕は東京に帰ってで、まあ、年末年始帰るんですけど東京に、うん、帰ったら友達と打ち納めで聖夜打とうねっていう話はしてますね。
今回ですか。
はい、
あーなるほど。それはなんで、
やっぱ荒い台こそ魅力を感じてしまうというか、うーん、なんかその打ち納めにいいふさわしいと言いますか。
あーなるほどね。
なんかやっぱダイナミックなことをしたいじゃないですか。
はいはいはい、
スカイダイビングじゃないですけど全然違うけど、
それだったら別に他のことしたらダイナミックな
あ、いやいやそういうわけじゃないですけど、まあ、なんかの締めくくりとして
チンコ出しながら渋谷の走ってみるとかしてみたい
ね。いやいやちょっと待ってくださいよ、
もう捕まろうや。
捕まりますか、うん、
捕まってまろうや。
もうなあ、チンコ出しながらなんか先生でも受けます
よ。盛大に事故ってな、うん、
まあ、そういう感じですね。だからまあ、最後にバッティングセンター行って打ち納めするんだったら160キロ挑戦してみようかみたいな。
あなるほどね、
感覚です、ね、
はいはいはい、そもそも広中さん今年は行くんですか。
オールナイト。あ、半々ですね。
半々。
行くとしても今年はもうパチンコずっと打とうと思ってるんで。
あ
スロットじゃなくて
なんだ、それはなんでなんですか。
ちょっとスロットはあんま打ちたい台ないっていう、
なるほどね。
パチンコの方がなんか危険ってみんなよく言いますけどね。なんかその設定は1までしかないけど、
いやパチンコまあ確かに当たらんかったら本当やばいですけど、
一回あと、ね、眠くなりそうっていう、
あまあまあまあ、ただホールに置いてる全部の台の初当たりか引くぐらいの、
あそういうのを考えてればあれかもしれない、
ね、何一人でそんな企画立ててい
や一人では行かないですけど、
めちゃ楽しそうやんそれは。それ
でいろんな台の確変を最後に一回やっときたいみたいな、うん、
ただでも無理でしょ現実問題、去年パンパンでしたもんね。
う
ん、
そうですパンパンなのがちょっときついっすね、
移動すらできひんかったもんね。
パチンコもパンパンでした。
パチンコもパンパンやったんですよね、多かった。そうです我々行った時は。
そう
か、そうなんですよ。
なんかあります。
いや俺はもう
嫌いなんでしたっけスロット。
え
スロット嫌いなんです
か。お前勢いで言いかけた解けやお前、夢を与える仕事やな。嫌いですね。
僕も最近ちょっとずつ嫌いになってきました。
スロット自体はやっぱね、あのバーサスとか打つとすげえ好きやなって思うんですよ、
はい、
ほんまに。あ俺はやっぱりスロットが好きやと、うん、ああいうリーチメキとかやっぱりね、全然詳しくはないけど、はい、やっぱりそのリーチメ出たりとかしたら、はい、未だにゾワゾワゾワって、ね、こんな俺でもなるし、うん、滑ったりとかもね、うん、したりとかしたらやっぱドキドキするしとかで、はい、スロットというものは好き、
はい、
多分おそらく。でパチンコもおそらく好き、なぜなら俺は跳ね物が大好きやから。
あ、
うん、あのキンキンキンと球が入るかどうか当たるかどうかみたいな、はい、じゃなくて俺がその声を大にして多分その言っているのは最近のね、
あ
最近出るそのやっぱスロットとかっていうのはやっぱりスロット打ってる感覚じゃないんですよね。よく言われることですけど、なんかもういやもう何やろう、もういつからやろう、うん、なんかもう子役こぼそうが何しようが別に
7狙わなくてもいいぐらいから
目押しをする必要がないって。でもその僕打ち始めた時やっぱ目押しできひん で、うん、で見えて7揃えられてすげえ喜びを感じて、うん、で次その7もう早く揃えられるようになって、はい、嬉しなって、うん、でスイカこぼさへんようになった、うん、でその打ち気付いたらスイカ見えるようになってるとか、はい、そういうのんで、で滑ったんが分かるとかそういう感じやったんですけどね、やっぱりちょっとそういうのが最近やっぱないし、なんやろ機械に俺らがなんかその抗ってた感が昔はあったんですけど、はい、スロットは今はなんか
機械に合わせてくれちゃってる感じですか。
そう決められてる感が、
あなるほどなるほど、
そう絶対そんなことないんやろうけども、できれす感がすごくて、なんかやっぱりね
出目とかあんま楽しんだりしないですか
今。
出目とかを
なんやろうな、今そのやっぱねその AT 入ろうがないし、やっぱ駆け抜けたら100枚
そうですね、
リターンも少ないし、はい、まあ、そんなもんでリーチ目リプレイみたいなのが出ようが出まいが別にそんなもん、 あの枚数があってリーチ目がねドキンとするわけで、
はい、
でしょ。
なるほどなるほど、
そう100枚とかの話でそんなん言われてもっていう話で、うん、まあ、でも番長とかで唐突に来るあのリーチ目みたいなのは、うん、まあまあまあまあまあまあ、うん、と思いますが、あれも言うたら一限前とかやんか告知の、はい、うん、ピンとけえへんなとは思いますけど、うん、
なるほどなるほど、
そうそうそう、だしまあ俺は今年はね、オールナイトにも行かないんで、
はい、なるほど、
うん、多分打つこともないでしょうね。私29日が多分仕事納めで、それが多分打ち納めに悲しいかな。
そうですよね、まあ、僕も去年はオールナイト行かせてもらってたんで、まあ、打ち納めはオールナイトになるんですかね、だからだったんですけど、今年はその話はないので聖夜ですね。
聖夜打つ、はい、まあ、でも聖夜面白いけどね、あれはでも まあまた多分スロットとかっていうか、
スロットっぽいゲームみたいな、
スロっぽい、そうそう、スロットっぽいゲームとしてめちゃくちゃ面白い。
まあ、さっき言ってた弘中さんのじゃないですけど、もう脳汁出したいだけなんですよね。
それね、
結局、
うん、それ結局それ、
うん、今一番気持ちよくなれるのは聖夜ですよ。
ですね、完全に。それもだってふと気づいたんよ、この間俺大事故起こしたんですよ、うん、聖夜で初めて、うん、6700枚ぐらい出て、だけどでも思い返すとやっぱり 一番楽しい瞬間って300乗せた時とか、
はいはい、
あのゴールドセイントバトル、うん、ゴールドセイントバーサスジェネラルバトルより何よりジェネラルバトルなんですよ、
はい、あそうなんそこなんですよねやっぱ
思い返され一番楽しいのってやっぱそこなんですよ。
わかりますわ、うん、
そう
ジェネラルバトル僕はでも勝ちが確定したレバーオンする前にこう立ってるのが好きですね台の前でわかります。
どういうことどういうこと、
もうだから次が特化ゾーンじゃないですか次のレバーで、でまあもうペガサスじゃないですかグワーってなるじゃないですか。
なるほど。
あれをやる前にどうせペガサスなんでしょって思いながらこう
あそれドキドキ
見てるあの感じが好きっす。
俺でもほんまに突き詰めて一番好きな瞬間ってせいやで言われたらレベル1テーブルの 50% ね、
はい
はい、50% での3戦目あれがもう俺は未だにもう手が震えてもう多分決まっちゃってるの分かってんやけど、はい、叩かれへん、うん、
そうですね。
2戦目を超えた時のネクソバトルって出てる時あの次でまずその画面で示唆があるじゃないですか、
はいはい、
もう未だに叩かれへんわ俺あれ、
は
あ、うん、
そうっすよね。あそこまで行っちゃえば2分の1ですもんね。
そう80% とかやったらまだ喜びが薄れるんですよ。
分かります分かります
。 50% であこまで来た奇跡と行けてまうんちゃうか、
うん、
で仮に行けへんかったとしても何かの間違いで強チェリーを引いてしまったら、
はいはいはい、
クリアしてしまうっていうあのひりつきがねあのたった5ゲームぐらいですかもう好きすぎて、
うん、
あのために売ってる感はありますよね。特に終わった後の引き戻しのジェネラルバトルあるじゃないですか、
はい、
あそこ大体 50% でしょ。この間初めて 50% テーブルで、
はい、
2セット目に行けたんですよ。ちょっと震えたね。
いい
っすね。久々にスロットで、うん、
それいいな。
そうもはやその次のペガサス覚醒で120とかやったけどどうでもいい
勝ったことに意味がある。
勝手にセット目に行けたこと、あの 50% の壁を越えて、
じゃあせいやっすね。
せいや
っすね。
みんなで
せいやありかもしれないですね。ひょっとしたら
面白い。
ズエダさんは打ち納めるんですか。ちなみに一応聞いて、
まあせいや打ちますよねやっぱり。
みんなせいやだな。
バカにして
んの。いやいや俺も見てんで動画で。せいやの動画
ほんまかよ。ツーダの動画とか見るんすか。
見る見る見る。
それチェックでしょ。
いや
ただのチェックでしょ。
業務的なチェック。
好きやから見てる。
嘘やん。
ワンゲームの鉄さんを
テツさんの動画は面白い。
おもろいですね。
面白いですよ。やっぱねむちゃくちゃ詳しいから
元メーカー、
ね、そう元某メーカーの人で、うん、あれやしやっぱもう裏話というかやっぱもう精通してはるからね、
うん、
話が濃いしやっぱ面白いですよ。
2話連続せいや打ってんのよ
今
宣
伝しようでください。
ぜひ見てください。そうそうそう、
まあ、いいの
次もまたやってんね、
うん、ああでもやっぱり詳しいし説得力もあるしでやっぱああいうの見てるとねやっぱ詳しければ詳しいほどねこの仕事はいいんやろうなってい
いんだろうなと思うんですけど
僕なんか特に引き返すことができひん場所まで来てしまって
全く一緒ですよ。
でしょ。
全く一緒です
もう引き返せへんの。
引き返せないですもん、うん、だからもうここまで来ちゃうとスロットを詳しくなろうじゃなくて詳しい風にどうやって見せようっていう方に行く
そうそうそう、
はい、
たまにねちょっと好きな台とか勉強して言うたりとかしてまあコメントで嘘ついてると思われる、うん、嘘じゃないのに、
うん、適当なこと言って
るそう適当なこと言ってるっていう烙印をもう押されるんでもう無理なんですよ詳しくなっても。でもまあそもそもがね僕自身が結構パチンコスロットを初打ちの時が一番好きなんですよ、
うん、
何にも知らんでこれ何これ何っつって
あ分かります
やってる時は一番ワクワクして
しかもなんか分からない時ほど出るん
ですよね。そう、そうだから根本が分かりたくないっていうところからスタートしてるんで
確かに
もはや無理なんですよ。だから我々はヘイト集める、
はい、
ジャンバリの演者のだからその黒バラの皆さんにヘイトが集まらへんように
そうです、ね、
僕たち、
はい、
だからJボーイズって何か教えてあげましょうか、
はい、
残飯処理です。
ああなるほど。
ドブさらいですね。
なるほど、
はい、我々の主な業務は、
うん、まあその僕たちはジャンバリスカウトキャラバンって今年の夏行かせてもらいましたけれども、はい、その時によく行ってた方いました。僕たちは黒バラ軍団の方たちじゃなくて J ボーイズのように なりたいんですとかバラエティやりたいんですっていう風な方たくさんいました、はい、ありがたいことに、はいはい、皆さんこれを聞いて今一度考え直して受けに来てください。残飯処理の集団でございます。
残飯とドブさらいのね。
ドブさらいです。はい、
いやでも必要なことですから。
はい、
天下の黒バラさんに、
いや、
ね、火の粉が飛ばない。
そうですよ、飛ばないように。
体焼き戸だらけやからね。
本当そうですよ。やっぱり
火の粉もバーって止めて、はい、いやブスブス言うてるからな。
いやもうそうです、誰かがやんなきゃいけない。
ボロボロですよ、僕も。はい、4,5 年やっててね。ということで、
はい
はい、ということでお時間がそろそろやってまいったということで、今回の MVP は、
はい、MVP は
これは配信されるのは
12月、来、あ、明後日です。
明後日。あ、まだじゃあ年越し云々じゃないわけですね、うん、今回 MVP 誰にしましょうかね。
そうですね、
全部なんかそれなりに盛り上がりました。
東京ドーム
かな。
これ良かったっすよね。
いいね、なんかこう俺らも勉強になった。
そう、改めて、
そう、改めて納得って。
東京ドーム何個分の凄さが分かったっていう。
そうそうそうそう、そうですね、
はい
はい、ということでじゃあ今回の MVP はラジオネームビリーさんの東京ドーム何個分という、
はい、おめでとうございます。
こちらに決定いたしました。おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。すごいなこれは、
ね、それでは皆さん、またお便りどしどしお待ちしてるんで、はい、ご応募よろしくお願いします、はい、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。